今週も始まりましたザ・レスポンスポッドキャストナビゲーターの高木です、本日は磯貝と一緒に、やっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
久しぶりの登場ですね。
そうですね、久しぶりの、
いつぶりですか？
もう半年ぶりぐらい、
半年ぶりぐらいですね、はい、久しぶりの登場で、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
まあ何を話そうかと。
そうですね、何話しましょうか、ね、
まあもう年末というかね、
はい、
まあ、これが放送されている時は残り2週間でもうみたいな感じですかね。
今年も終わりです。
そうですね、来週多分クリスマスぐらいになって、再来週でも年末で、もう多分もうほぼ年末年始みたいな感じですかね。
そうですね、
に、まあ、なるという感じで、まあ、今年もね、もう残りわずかということですが、はい、どうでした、1年間通して。
そうですね、
実際に、
まあ、レスポンス的なイベントで言うと、
はいはいはいはい、
6月にレスポンスサミットっていうのが、
あ、そうですね。6月に、はい、結構大きめの、イベントっていうので、はい、まあ、VIP のお客さんだけで、させていただいたイベントなんですけど、はい、レッスンサミットっていうのね、させていただきましたね。それが結構こう、印象に残ってるって
感じですね。そうですね、僕の中では思い出に残ってますね。
はい、実際講師としても。
そうですね、講師としても話しましたし、うん、やっぱ一番大きかったのは、リッチ・シェフレンが。
はいはいはいはい。
登場してくれ
た、はい、そうですね、確かに初来日なんですかね、リッチ初来日やったかな、
リッチ初ですかね、
確か初ですかね、はい、まあ、来ていただいて講演もしてもらって、
そうですね、
懇親会ではずっともサインをこうずっとしてましたけど、背をぶわー書きながらずっとサインしてましたけど、
はい、
まあ、サミット、そうですね、結構90分ぐらいですかね、エベンの、まあ、商品のお話を。
そうですね、デジタル商品を90日で作ろうっていうテーマで、はい、僕も話しましたね。
どうでした、こう実際に。結構初めてみたいな感じですか、昔からでもなんかされてたんですかね、磯貝さん、その大きい、たくさんの人の前で。
ああ、そうですね、セミナーとかは結構やってたんで。まあそうですね、ちょっと緊張したんですけど、90分、ちょっとなかなか短い、
うん、
やってみたら短い時間で、もっとたくさん伝えたいことたくさんあったんですけど、伝えきれなかった感じですね。
なるほど、なるほど、はい、なるほど。じゃあ今日この場で伝えてもらってもいい
ですか？そうですね、どうします、はい、この場でじゃあ伝えていきましょうか。
なるほど、なるほど、はい、はい、はい、はい。まあ90分、まあ、そのレッスンサミットでこう一番印象に残ってるのは、リッチが来たみたいな。
そうですね、リッチが来たのですね、リッチの話も、まあ、僕も聞いてたんですけど、高木さんも聞いたと思うんですけど、
はいはいはいはい、
結構面白かったです、
ね、そうですね、めちゃめちゃ面白いですね、はい、まあ、なんかあとは、僕が思ったのは、まあ、話もすごい面白いんですけど、うん、その準備がすごいギリギリまでやるなっていう。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、まあ、磯貝さんの講師で実際に、まあ、はい、あの練習とかでこう見れない部分もあったと思うんですけど、僕は割とこう、まあ、西野が実際にメインでこう動いて、僕は結構裏方というか、って感じでこう動いてたんですけど、まあ、リッチのこうなんですか、ね、スライドとかも、
はい、
結構トラブルじゃないですけど、あったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうですね、キンキンにこう英語版で納品されるみたいなね。
あ、直前に。
そうです、直前にこう来て、そっからもう必死にみんなで翻訳するみたいな感じで、おおみたいな、いつ組んで、いつ組んでみたいな感じで、で、来たらもう3人か4人がかりで英語ができる人がこう、まあ、翻訳の人じゃないですけど、はい、英語ができる人が一緒に作って
日本語に
訳して、そうです、
そうです
、そうです、そうです、で、機械トラブルもすごかったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、なんかそのスイッチャーがこう壊れたじゃないですけど、スライドがこう、リッチが話してるのと合わせてこっちでスライドをこう、こっち側がコントロールするみたいな感じ
やって、やってましたね。
そうそうそうそう、うん、っていうのもあって結構こうすごかったんですけど、まあ、リッチがすごいのは準備にすごい時間をかけるというか、もうギリギリまで、公演のギリギリまでなんかこのスライドをこう改善してたんですね。
そうなんですね。
そこがなんかやっぱプロフェッショナルだなっていう感じはすごいありましたね。モンスターの、 あのエナジードリンクね。
エナジードリンク
めっちゃめちゃ飲んでるっていう。
めっちゃ飲みながら。
カフェイン中毒やばいんちゃうかっていうぐらい、まあ、飲んでたんですけど、まあそこはやっぱ一流やなというか、本当にまあ公演する30分前とかまでずっとスライドを最後までこうね、そうそう、自分で調整して話す内容みたいなのをやってたんで、で控室がね2つあって、1個はこう講師用の、実際に磯貝がここでリッチとこうね話をしたのが、
話がちょっとしたかったんですけど、
してないですか？
なかなか英語がね、
あ、英語が、
英語が壁になってできなかった
ですね。あ、そうなんですか。その場合もあれですね、EQ 英会話、
EQ 英会話
しかないですね。
で、そうですね、やるんですけど。
そうなんですね。
リッチも結構集中してて楽屋で。
まあそうっすよね、はい、めちゃめちゃ爆音でこう、
そうですね、
聞きながらこうスライドもずっとやってたみたいなのは確かにあったんで、なかなかこう話しかけにくいみたいなね、
はい、
雰囲気としては
あれまでね、スライドいじってて本当にプロフェッショナルっていう感じはします
ね。そうですね、はい、でまあ講師の部屋が2つあって、1個がその、まあ言ったら何ですかね、講演される方というか話される方の部屋があって、もう1個はまあスタッフみたいな感じで、まあレスポンスのメンバーが実際にこっちで裏方みたいなで動くみたいなのがあったんですけど、まあそのめちゃめちゃリッチが集中してると、で音楽もこうイヤホンとかで爆音で聴いてるんで、みんなこう邪魔したらあかんなっていうので、この片側のスタッフの部屋がもう満員みたいな、パンパンになるみたいな状態で、で片やこっちはリッチだけみたいな感じで、まあやってたわけなんですけど、まあそこはやっぱすごいなというか、
そうですね、
見習うべきところから、まあその後にレスポンスサミットの終わったその次の日ですかね、次の週か、ちょっとぼやっと忘れているんですけど、あのワークショップもやってたんですね。レポートライティングワークショップ、
レポートライティングワークショップも来てくれた方も
いらっしゃると思うんですけど、ね、そうですね、これ見ていただいている方は、まあ、来ていただいている方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、レポートライティングワークショップにも来てもらったりというか、講師としてやってもらって、まあ、そこもね、すごかったですね。
あ、そうですか。
そうですね、やっぱなんかこう、ね、権威というか、やっぱすごい人って、なんていうんですかね、こう、言葉、どうなんですかね、わからないですけど、偉そうなイメージというか、こう上からこう来るイメージが勝手にこう僕の中ではあったんですよね、はい、こう偉いからとか権威やからみたいな感じで、まあまあ、リッチはそうかどうかわかんないですけど、まあ、そういう人が多いなっていうのは聞いてはいたんですね。うちの、まあ、クライアントさんとかじゃなくて他のこう会社さんとかの話を聞くと、はい、ちょっと上から来る人がいるみたいなのはこう聞いたことがあったんで、はい、まあそういう感じなのかなと思ったら、めちゃめちゃこう低姿勢というか、
あ、それ
めちゃめちゃ低姿勢やった。
確かにそうですね、
めちゃめちゃお客さんの話聞いて、まあでそれに対してこうめっちゃ真剣に答えてくれたりとか、レスポンスサミットの時も多分めちゃめちゃ列が並んでたんですね。写真を撮って、
写真会とサイン会
がありました。そうそう、サイン会、はい、で懇親会に来てもらってた人、まあちょっと事前の受付で当日はちょっとごめんなさいっていうので僕めちゃめちゃ断ったんですけど、当日参加無理で、事前で予約した人だけが来れた懇親会が大体200人ぐらいですかね、200人ぐらいは懇親会に来ていただいたんですけど、もうほぼ全員サインするみたいなんですね。
おー、すごいですね。結構時間もかかって、
あ、そうです、そうです。だからほぼリッチはご飯を食べる時間はなく、飲み物も飲まず、ずっとサインと写真をこうピースして、ピースかな、なんかやって撮ってたんで、まあ、すごいなと。
すごいですね、スーパースター、ね、
そうですね、あんだけこう売り上げも上げて、でまあアゴラにもなんか入ったりとかいろいろこうやってるのに、まあ実際にこういろいろこう話も聞いてくれるし、まあ、相談じゃないですけどビジネスのこう相談みたいな感じでも実際にこうお客さんと、日本人の、僕たちのお客さんとリッチとでこう話をして、あ、それやったら多分こうした方がいいよ、ああした方がいいよみたいなアドバイスもしてたりとかしたんで、あ、なんかすごいなっていうか、なんか、まあ、改めてやっぱ一流は一流だなみたいな
のは、そうですね、一流にしてなったみたいな感じは
ありますね。そうですね、はい、まあ、感じましたね。それはこう、あ、やっぱリッチすげえなみたいな、っていうのを見て思ったのと、やっぱコンテンツもめちゃめちゃ面白いというかね。
コンテンツ面白かったですね。
で、なんかそのリッチの、その、はい、まあ、まあ、セミナーというか、講演の中で、印象に残ってたことがあります。
そう、ダイヤモンドの話があったじゃないですか。
はいはいはい、はい。あ、ダイヤモンドのね。はい、まあ、昔は全然売れてなかった。で、うこうマーケティングでめちゃめちゃ売れるようになったみたいな話の。
そう、ダイヤモンドって実は、そんなに価値はないみたいな。
なんかルビーかサファイアでした
っけ。そうですね、
なんかそれよりも全然取れるというか、需要、供給としてはいっぱいあるけど、
そうですね、
供給を絞っていかにもこうね、なかなか手に入らないよっていう感じでやってるみたいな、
そうですね、そこら辺は全てマーケティングによってなされているみたいな、
そうですね。実際なんか、あの指輪でしたっけ、何だったかな、結婚指輪か、結婚指輪になんかその日本人の人は平均の給料の3倍ですかね、婚約指輪かなんか、ね、
3ヶ月分
とか、ね、3ヶ月分のやつを、はい、まあ、渡すみたいなのも、あれも全部マーケティングでこう、
そうですね、
作られたものだみたいな、
宝石会社が
そうですね、
マーケティング
で作り出したみたいな、
はい、
だからアメリカもそうやし中国の人もそうやしみたいな、その結婚式の時に 指輪にダイヤモンドついた指輪を渡すみたいなのは、うん、最初は全然なんかなかったみたいなんですね。
そうです
ね。そっからマーケティングして、うん、まあみんな渡すようになって、ね、90% ぐらいの人が確か渡すみたいな、確かですけど、うん、あの確かあのリッチが言ってたと。
給料の3ヶ月分。
あ、そうですそうです。90% ぐらいの人がこのみんな渡すっていう、その結婚、
あ、そうですそうです、習慣があると。
そうですそうです。その
マーケティングによって洗脳されて、
そうですそうです。恐ろしいですね。
恐ろしい
です、ね。実際にあれですか、磯江さんも。
僕ももちろん、まあ、渡しますよね。あ、そういえば高木さんも。
そうです、僕も渡しましたよ。
渡しましたよね。
はい。
私結婚されたんでした。
いや、僕2年前
です。2年前。子供が生まれたの
が今年。子供が生まれたのが今年ですね。そうそうそう。
はい、
可愛いですね。
可愛いですね。可愛いですね。子供3歳の双子なんですけど。
はいはいはい、はい。
可愛いですよね。
可愛いですよね。やっぱり。
可愛いですね。
いいですね。はい、じゃあその指輪は何ヶ月分ぐらいでなんかあったんですか。
指輪はでも、あ、でも。頭の中にはなかったんですけど、やっぱり計算してみると給料の3ヶ月分ぐらいの
色
を買ってましたね、
それ。あ、そうなんですね、はい、うん、当時はダイレクト出版やったんですか。
ダイレクト出版にいましたね、そうですね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあいつ離婚されたんです
か。今から8年ぐらい前です。あ、ダイレクト出版ちょうど入ったタイミングで
離婚
したん
ですね。へぇ、はい、そうなんですね、うん、なんかきっかけがないですか。
きっかけ、僕ダイレクト、もともと東京にいたんですけど、
はいはいはいはい、
ダイレクト出版に入るために大阪に引っ越したんですけど、
はいはいはい、
奥さんがついてきてしまったという、
は
い
は
い、仕事を辞めて、
え、あ、そうなんですか。
ついてきてしまったので、もう結婚するしかないっていう、
はい、ね、あ、そうなんです ね、 ですね。なるほどなるほど、うん、ちなみにそのダイレクト出版になんでこう入ってきたみたいなとかってあるんですか。
あ、僕ももともとコンテンツビジネスを一人で、
はい、
やってたんですけど、まあ5年ぐらいやってたかな。それで僕もダイレクト出版を知って、
はいはいは
い、いろんなことを勉強していく中で、うんうんうん、ダイレクト出版のすごいファンになって、
はいはいはいはい、
で、まあ、今社長の側のファンになって、
うん、
で誘われて入ったみたいな
感じですね。あ、そうなんですね、
はい、
え、誘われたんですか。
そうですね、
も
う本当に信者的なファンでしたね、ダイレクト出版の。
あ、
だからも
うぜひ働
きたいっていう、
はいはいはいはいはいはい、
ありましたね。
あ、そうなんですね、うん、一緒ですね。
あ、一緒ですか。
一緒ですね、
ダイレクト出版のファン。
僕もファン、信者みたいな
感じですね。あ、そうなんですか。
信者がもう修行させてくれって言って入った感じ。
ああ、なるほど。
そうそうそう。
何年ぐらい前でしたっけ。
いや、僕でも3年か4年前とかですかね、多分それぐらいの時に、まあ商品をいっぱい買って。
そうですね、僕も何百万って商品買って見てるお客さんも結構ね。
そうですね、もうたくさん買われてる方もいらっしゃると思いますし、はい、うん、ね、たくさん僕もポチポチポチポチ
ポチポチポチ使って、ね、
はい、
買うと。どんどんファンになっていって。
そうですね、
最終的に入社
する入社するっていう人生を捧げるっていう
感じ。
そうですね、あ、そうなんですね。だから昔じゃ誘われて、
はい、
でもまあその5年間ぐらいは自分でこうビジネスされて
た。そうですね、コンテンツビジネス、まあ大学出版がやってるのよりまあ小規模ですけど、
はい、
それ
を
やってましたね。
はい、じゃこれ見ていただいてる方も多分それ実際に今もされてる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、なんかそのなんですかね、コピーライティングとかセールスライティングにこう出会ったきっかけというか、うん、何でこう困ってた時にこう見つけたみたいなのがあるんですか。
もともと僕サラリーマンしてて、
あ、まあ、そうなんですか。
ゲーム会社に勤めて
て、はいはい、
プログラマーやってたんですけど、
うんうんうん、
その時に何か副業ないかなっていう、
あ、
ネットで検索してたら、
はいはいはいはい、
その知識を売って稼ぐみたいな、
あ、
広告が出てきて、まあ、それを知ったのが初めてで、はい、コンテンツビジネスっていうのを知ったんですね。コンテンツビジネス、まあ、お金がかからないし、一人でもできるし、うん、もちろん副業からもできるということで、うん、スタートして、
うん、
まあ、本格的に事業にしていったんですけど、
うん、
はい、それはきっかけでしたね。
あ、そうなんですね、うん、じゃあ最初副業から始められたみたいな感じ
で。そうですね、
で、事業っていうか独立して、
ね、独立してやったっていうことですね。
で、5年間ぐらいですかね。
5年ぐらいですね、
されてた。
そうですね、
はい、
そこからダイレクト出版の商品いろいろ
買いながら
勉強して、はい、
なるほどなるほど。一番こうきっかけというか、うん、なんか一番何にその時きつかったなみたいなとこってあります？
起業の時ですか？
そうですね、起業してからの時ですかね、うん、5年間ぐらいの中でこう辛かったみたいなと
こありますか？あ、でも結構コンテンツビジネス自体がすごいイケイケだったので、
その市場的にネットができに行ったぐらいの時ですかね。
そうですね、
はいはいはいはい、
だから結構うまくすぐ行って、
うん、
売り上げも結構上がって、
うんうんうんうん、
データ力出版のノウハウを買ってそれを実践したら、
はいはいはい、
さらに売り上げが上が
って、なるほどなるほど、はいはいはいはい、
どんどん信者化していって
はいはいはいはい、
セールスライティング他はの講座で今テンプル習得コースっていうの
を
前身で、オールインワンウェブコピーっていう、
はい、あ、はいはい、あ、オールインワンウェブコピーに出たんですか。
そうですね。
あ、そうなんですね。はい、はい、はいはいはい。
それがやっぱり一番良かったというか、それでセールスライティングの力をね、すごい知ったっていうのがありますね。
あ、そうなんですね。まあ、今テンプレート習得コースっていうので、そうですね、まあ、結構たくさんの方が受けていただいてるビジネススクールの中の一つなんですけど、それの一番前身というか、一番最初の商品ですかね。
そうですね。
はい、はい、はい。あ、それで、じゃあ実際にコピーの力を知ったというか、うん、セールスライティングすげえな、みたいなんで。
そうですね。
実際にちなみに何売られたかとか覚えてあります？
ちょっとここでは NG です。
あ、そうなんですね。
いろいろ売ったんですけど、まあ、いろんなジャンルの商品本当に売ったんですけど。
あ、そうなんですね。いろんな、じゃあ、その、ジャンルは問わず。
ジャンルは問わずいろいろ売りましたね。ビジネスとか、速読とかも何なら
売りましたし。そうなんですね。へぇー。じゃあもうそれでガンガン使ったら成果出るみたいな。
そうですね。本当に、ちょっとコピーをね、変えただけで反応率が 1.5 倍になったりとかね、2倍になったりとか、そういうのがすごいありましたもん
ね。確かに確かに。それは実際に今でもお客さんの中からもね、聞きますもんね。テンプレート習得コースに参加された人の中で、まあ、実際成果がすごい出たみたいな。
そうですね。本当にすごい成果は出てますよ。なんならセミナー参加して、その日のうちに成果出す人とかもね。
確かにそうですね。オンラインなんかいらっしゃった人はメールを、まあ、やってる人だったんですけど、はい、メールでそのテンプレート習得で、まあ、勉強した方というか、それ使ってメールを書いたそうですね。それでなんかセミナーそこ埋まったとか、売上もそこ立ったみたいなとかはおっしゃってたんで、やっぱ、まあいいなと。やっぱセールスライティングかな。
セールスライティングで、まあテンプレート習得コースね、今一番やっぱり、
まあそうですね、一番参加していただいてるので、
そうですね、
いいですね。まあこれからまあ始めるとか、セールスライティング、まあどうしたらいいかわからんとか、まあ、何からと続け始めればいいのかなみたいな、まあ、場合はテンプレート習得コースが一番おすすめは、
間違いないです、
ね。まあなんかすごい、なんか最後売り込み
みたいな、そういう話なんですけど、
テンプレート習得コースいいみたいな感じ、いいですね。リッチの話からすごい飛躍が、
そうですね、
あったわけですけど、
リッチの話も良かったですけどね。
そうなんですね。テンプレート習得コースがじゃあ結構、結構じゃあやっぱ多いんですね。テンプレート習得コースでこうバーンって跳ねるじゃないですけど、事業が変わったというか、すごい売れるようになったみたいな、
はい、あれは本当速攻性もあるんで、もしね、学んでない人がいればぜひ、
そうですね、ぜひぜひ参加していただくといいんじゃないかなと、はい、まあ、今後講師として磯貝
さん、そうですね、僕も講師今後やってきますので、
テンプレ習得の講師もね、はい、やっていくわけなので、まあぜひ参加していただければ、はい、まあいいかなという感じです。まあ5年前でも、まあ、成果が出たというかね、まあ、もともと100年以上、まあ、歴史があるもんなんで、
そうですね、
まあ、5年の前だろうが今だろうが成果が出るっていう感じですかね、なるほどなるほど。まあ、なんか今日あの今年の振り返りがあるんですけど、
今年の振り返りっていうことなんですね。レスポンスサミットの話から、
そうですね、はい、ここからもテンプレ習得コースだったりみたいな感じになってしまいましたけど、
そうですね、
まあ、まあね、今年いろいろこうあったと思うんですけど、ぜひですね、いろいろ振り返ってもらう時間も作っていただいて、また来年、まあ、どうやってこうセールスライティングを使ってとかですね、事業を成長させていこうかみたいなところもね、考えていただければ、まあ、いいんじゃないかなと思いますし、僕らもそれをこうサポートしていきたいというふうに思っておりますので、
はい、
まあ、今後も引き続きよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
いう感じですかね。はい、まあ、今週のポッドゲストはこんな感じで終わりたいと、はい、
ちょっと売り込みになっちゃいました
けど、そうですね、なんかね、はい、なんか最後テンプレート習得コースがいいよみたいな、
そうですね、でも本当にいいのでね、
まあ、はい、本当にいいことしか言おう、いいよ言わないんでね、そうですね、はい、はい、じゃあ今週のポッドゲスト以上で終了になります、来週も楽しみにしてください。ありがとうございました。